経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、今年ね、2017年というのは人工知能、はい、つまり AI が日本人の生活に入り込んだ年として記憶されることになりそうですね、AI を積んだスマートスピーカーが続々と発売されて、スケジュール管理からね、コーヒーの注文、そしてタクシーの配車といったようなあらゆることを AI が代わりにやってくれるといったような時代が、まあ本当に確実にやってくるんですね、はい、AI は今どのレベルに達してるんでしょうか。今回は AI の今と未来を明らかにします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は検証 AI、これから起きることと題してお届けします。蒸気機関に始まってね、電気、そしてコンピューターの発明による社会構造の変化、そういったね、人類史に刻まれる革命に匹敵する第4次産業革命が世界を根底から覆そうとしてるんですね。その主役がAI ですね。
なるほど、
はい。
まあ、今やどの業界でも AI が万能感とともに語られる傾向がありまして、
はい、
まあ、ともすればこう私たち人間の仕事を奪うというふうに脅かされたりしていますけれども、うん、それは本当なのでしょうか、
はい、
人工知能研究のトップランナーである東京大学大学院特任准教授の松尾豊さんという方がいらっしゃるんですけれども、
はい、
この方はですね、
うん、
AI と一口に言っても3つの段階があるとおっしゃっています、
はい、
そして今はこれらが混在して語られている状況だということなんですね、
うん、そうなんですね。 AI の第一段階というのは古典的な人工知能なんですね、
はい、
入力に対して、まあ、推論とか探索というのをして解を導き出すものですね、
はい、
で掃除ロボットに加えて、実は将棋 AI といったものもこれに当たるんですね。そして第2段階というのが機械学習。 AI 自らがね、大量のデータを分類する方法を学習するんですね、
はい、
具体的には Google の、ね、検索エンジンとかが代表格になるんですね。
ああ、そういうことですね、
はい。
まあ、しかしここまでは IT 技術を AI と呼び替えただけに過ぎないと言えます、
はい、
その上で真の革命をもたらす技術が第3段階となるディープラーニング、深層学習です、
はい、
でこの最大の特徴は、うん、画像や映像といったものから、まあ、コンピューターが実世界を認識できるということなんですね、
はい、
例えば複数の動物の画像を見て、猫はこれというふうに、まあ、人間は一瞬で判断することができますよね、
うんうんうん、
ところが目が丸いだとか、うん、耳が三角といった変数、これのことを特徴量と呼ぶらしいんですけれども、うん、
はい、
この特徴量をコンピューターに教えて識別させていくには例外が多すぎて、うん、エラーをなくすのがとても難しかったそうなんです、
はい、でこれに対してね、ディープラーニングというのは人間の脳神経回路に似たアルゴリズムであるニューラルネットワークというのを何層にも重ねているんですね、
はい、
まあ、これによって大量の画像を学習させるとね、データのどこに注目すると分類できるかというような特徴量を人間が与えなくてもアルゴリズムが自分で見つけられるようになったんですね、
はい、
これがブレイクスルーになって、複雑な画像をね、自ら認識できるようになってきたんですね、
はい、
こうしたように AI が画像を認識できるということは、機械が目を持ったということというふうに表現することができるんですよ。
なるほど、
うん、
まあ、これまでのロボットはあらかじめ制御された動きしかできませんでしたよね、
はい、
ところがディープラーニングを使えば目の前にあるものを画像認識して、まあ、それに応じた柔軟な動きができるようになります、
はい、
これによって AI の活躍範囲がネット上にとどまらず、まあ、いろんな産業に生かせる形になるんですね。
はい、すでにね、医療画像の認識では医師の目視よりも高い精度でレントゲン画像からがんを発見するシステムというのが開発されてるんですね。
はい、
他にもぶつからないことを学習するというその車の研究だとか、バラバラに置かれたものをピッキングする産業ロボの開発が進んでるんですね。
まあ、こういった進化は今後農業や食産業、建設業といった分野にもインパクトを与えそうです、
はい、
例えば農業では果物の色で熟し具合を判断してから収穫するですとか、
うん、
まあ、雑草だけを抜くロボットが作れるといった可能性があります、
うん、
それから飲食産業、こちらは 調理が自動化できてワンオペならぬゼロオペ、うん、つまり無人の外食チェーンが誕生するなんてことも考えられるそうです、はい。まあ、日本のものづくりですとか第一次産業といったものが劇的に変わる突破口になるかもしれません、
はい。まあ、そうなるとね、次の段階ではいよいよ画像と言葉の紐付けが進んでね、機械が意味を理解できるようになるんですね、うん。翻訳機能は、まあ、さらに進化して同時通訳が可能になったり、まあ、今 Excel でね、人がやっているような事務処理というのは機械が意味を理解して実行できるようになるかもしれないんですね。
まあ、そう聞くとですね、やっぱりそのビジネスパーソン、私たち人間の仕事が奪われてしまうんじゃないかという不安になるんですけれども、はい。まあ、今や世界では AI の進化が驚くべき速度で進んでいます、はい。ですから、まあ、AI に対して消極的な態度を取り続けると、うん、AI に仕事を奪われるその前に世界から深刻な遅れを取ってしまう可能性もあります、
はい。
まあ、だからこそ今ビジネスパーソンが AI を知るべきと言えそうです。
そうなんですね。こういったね、最新の AI を手元で感じられるツールというのが、まあ、実は身近にあるんですけど、その一つが iPhone X なんですね。この iPhone X のプロセッサーである A11 Bionic というのはですね、端末内で AI の処理が行われるニューラルエンジンを内蔵してるんですね。でそれに指紋認証ではなくて 3D センサーでの顔認証によってロックを解除するフェイス ID というのを採用したんです。
そうですね、うん。精密な 3D の顔データをロック解除に活用するというのが、まあ、特徴なんですけれども、うん、これ要するにセンサーは常にオンの状態にあるということなんですね、うんうん。そうなると、うん、Apple がユーザーの表情というとても重要な画像データを大量に入手することになりますから、うんうん。まあ、それがどんどん溜まっていけば、うん、表情からユーザーの心理状態を予測して、うん、その気分に合った買い物とかアクティビティを提案するといった一歩進んだ戦略が可能になりそうです。
はい。まあ、今回ね、その日経トレンディの本誌11月号ではこの AI の今と未来を明らかにする総力特集というのをお届けしてるんですね。
これすごいんですよね、うん。例えば Google ホームや Amazon エコー、うん、LINE ウェーブといった AI スピーカーの徹底比較から、はい。まあ、バーチャル女子高生サヤの開発者インタビュー、うん、それからですね、これ気になるんです、 AI でなくなる仕事、残る仕事といった記事に至るまで、うん、はい、凄まじいボリュームなんですけれども、はい。この番組ではその中からですね、うん、AI vs 人間10番勝負という企画の一部をご紹介して、はい、今の AI の実力と今後の進化の可能性などを考えていきたいと思います、
はい。
まあ、他の記事も気になって仕方がないという方はですね、すで、うん、に書店の在庫がないかもしれませんので、 iOS と Android に対応しているアプリ日経トレンディデジタル版でぜひご覧ください、
はい。
さあということで、うん、AI vs 人間10番勝負、最初はなんと麻雀です。
はい。今年5月ね、Google 傘下のディープマインドが開発した囲碁 AI アルファ碁ですね、
はい。
これが世界最強と呼ばれる棋士に勝って人間を超える AI が登場したと、まあ、衝撃が走りましたよね。あと将棋でもね、 AI がトップ棋士に勝利して人間を超えたというふうに言われてるんですよね、
はい。
ただこれは AI と人間のバトルの序章に過ぎないんですね。
まあ、将棋や囲碁というのは相手の持ち駒などを全て把握できる完全情報ゲームと呼ばれていまして、
はい、
実は AI が比較的得意な分野なんだそうです、うん。一方、うん、見えない情報が多くて予測が立てにくい不完全情報ゲームと呼ばれる分野が AI の次のステージだと言われていまして、
はい。
まあ、中でも麻雀は複雑で予測が困難なゲームの代名詞になっています、
はい。
まあ、次に積もる牌がわからない上に相手の手牌も見えません、
うん。
それに4人対戦ですから囲碁などのように1人の相手を不利にすることが自分の有利に直結するというわけでもないんですね、
はい。でもですね、そんな微妙な駆け引きが要求される領域でも人間を脅かす存在が現れているんですね。それが東京大学の大学院生水上直樹さんが開発する麻雀 AI の爆打ちなんですね。日本最大級のオンライン麻雀天宝で戦ってるんです。
この爆打ちは天宝の過去のパイフデータを読み込んで学習させて2013年に誕生しました、
はい、
当初は最短で上がることだけを優先する設計で、人間には実際にほとんど勝てなかったらしいんですね、
はい、
ところがその後リーチできる時でもあえてしない、まあ、いわゆるダマ点ですとか、相手の待ち配を予測して振り込みを避けるといったような高度な手が打てるように成長しまして、2015年には天宝で上位 1% 以内となる7段に達しました。
すごい。
じゃあそうなるとですね、その腕前というのは現役の麻雀プロに通用するのかどうかということで、日本プロ麻雀連盟のプロの方々と半チャンを4回戦行いました。
はい、この結果ね、最下位1位最下位2位というふうな結果となったんですね。参加したプロからはミスがなくてプロでも負ける人は少なくないはずといったようなご意見だとか、効率的に上がろうとするだけではなくて勝負を降りる押し引きもできていたというふうに、ね、評価されたんですね。
ただ反面、手配がいまいちな時に相手の攻めに備えるといったような駆け引きはプロとまだ差があるなとかですとか、戦い方が素直で対局を重ねると人に手が読まれてしまう可能性があるといったような指摘もありました。
はい、開発者の水上さんはね、今後過去のパイフからだけではなくて試行錯誤を繰り返して AI が自ら学ぶね、強化学習の手法を取り入れたいというふうに言ってるんですね。
強化学習、
はい、先ほどのアルファーゴはね、強化学習で劇的に進化して定石外の手を打つ、いわば直感を獲得したというふうに言われてるんですね。
なるほど。まあ、こういったですね、ゲームを攻略する AI の技術っていうのは、ビジネスの場にも応用できると期待されているそうです。
はい、
まあ、対人交渉だとか、戦略立案といったようなところで、まあ、不完全な情報から解を導かなきゃいけないっていう意味では確かに似てるかもしれないですよね。
はい、
まあ、将来麻雀で鍛えた AI がビジネスの心強い相棒になる日が来るかもしれません。
はい、
ということで番組の後半も AI と人間の対決をご紹介します。
週刊日経トレンディ、今回は検証 AI これから起こることと題してお届けしています。
さて、日経トレンディ本誌11月号で総力特集されている AI、この番組ではその中で繰り広げられている AI vs 人間10番勝負、こちらの一部をご紹介しているんですが、次はなんと料理です。
はい、あの複数の食材をね組み合わせて、さらにね無数にある調味料を選んで味付けするというように、料理の領域というのは創造性というのが必要でね、人間の独断上のように思えますよね。
もちろん。
ところがここにも AI 化の波が押し寄せてるんですね。
はい、
例えば IBM のシェフワトソン、こちらはですね、食材や栄養素のリスト、それにプロが作った9000以上のレシピのデータだとかね、その評価をもとにして食材の組み合わせ方や調理法、盛り付けといったパターンを学習してるんですね。そこから使いたい食材を指定するだけでメニューを自動で生成するシステムなんですね。
まあ、あの食材を指定するだけでっていうと、あの一般的なレシピ検索サイトを思い出すんですけれども、はい、これらと違うのは、単純にデータベースからレシピを探すわけではないということです。まあ、食材などの条件に合ったメニューをその都度アレンジして構築しますから、まあ、これまでのレシピにはない斬新な料理も生み出すことができるそうです。
はい、
まあ、実際ですね、チョコレートとマヨネーズを合わせるといったような無謀とも思える組み合わせにも対応するなど、まさに天才料理人と言えそうですって書いてあるんですけれども、実際味の方はどうなんですかね。
ねえ、本当ですよね。
はい、
そこで今回は東京神楽坂のトラットリアラタルタルギーナのね、オーナーシェフ浜崎大輔さんとシェフワトソンでアレンジメニュー対決というのを行ったんですね。
はい、
その上で完成した料理を3人が試食して独創性とか味についてそれぞれ3点満点で得点をつけました。
こちらまず1品目は牛肉とトマト、そしてチーズというイタリアンの定番食材をまず指定しまして、
はい、
そこに和のテイストである梅干しという難問を加えてみました。
はい、
まあ、かなり無理難題感があるんですけれども、
はい、
それを受けてワトソンが提案したのが、牛肉のフェットチーネです。トマトに梅干しを加えて、しっかりと煮込んで味をなじませて、さらにビールと パクチーを加えるという驚きのレシピです、
ね、
はい
はい、
味の想像がつかないです、ね、一方の浜崎シェフは、はい、梅風味の牛肉とモッツァレラチーズのオーブン焼きで対抗しました、
うん、
まあ、あえて梅干しを細切れにせず、うん、粗く潰した梅肉を牛肉に挟んで食感や風味を残してあるということなんですね、うんうん、まあ、聞いただけですと、うん、浜崎シェフのメニューが美味しそうなんですけれども、
まあ、そうですよね、はい、実際試食した3人の特典を合計してみたんですけれども、独創性味ともにね、やはり浜崎シェフがワトソンを上回る結果になりました。
やっぱり、
うん、ワトソンのメニューもトマトと梅干しの酸味が絡み合って濃厚で美味しいというふうにね、高い評価を獲得したんですけれども、ほうほう、浜崎シェフのオーブン焼きというのは梅干しの風味がねしっかりと感じられるのに違和感なく洋食に仕立て上げられていると、まあ、食材の味を生かす匠の技がねより高く評価されたということなんですね。
続いて2品目は鶏肉とポテトに洋食では馴染みの薄いもやし、
うん、
それからなんとココナッツミルクを加えたメニューという課題なんですね、うん、
ねえ難しいですね、
意地悪いですよねこれね、
本当に普通だと全然もう対応できないですよ ね、 ね、はい、
でこれに対してワトソンは食材をすべて混ぜて作るフランス風煮込み料理のフリカッセを提案して、うん、なんとソースにはオレンジジュースを使いました、
う
ん、で一方の浜崎シェフは、うん、ココナッツミルクが持つ南国テイストと洋風の味付けを融合してワンプレートの鶏肉とバターライスの南国風ココナッツミルクのソースというメニューに仕立てたそうです、
はい、この結果なんですけども、はい、ワトソンのフリカッセはね、味の評価こそ浜崎シェフに及ばなかったんですけれども、うん、独創性ではリードするという評価をね、まあ、もらったんですよね。中でも試食した一人は組み合わせが難しい食材をね全て煮込みつつも統一感のある味に仕上げたアイデアには驚かされたというふうに、言ってね満点をつけたんですね。
あ、そうなんですね、うん、まあ、ただ今回の対決を見ると、うん、ワトソンはたくさんの食材ですとか、うん、調味料を複雑に合わせるので、うん、メインの素材感がやや失われる印象があったというふうに本誌では書いてあります、
はい、まあ、ワトソンとシェフの対決ではね、食というクリエイティブの分野においても AI が、ね、人間と肩を並べる可能性があるというふうなことを示したわけですよね。まあ、今後は、ね、味覚以外にも例えばファッションのような感性に訴える領域でもね、AI が存在感を増していくかもしれないですね。
なるほど、
うん、
さあ次の勝負は入試です、
はい、
こちらはもう個人的には鼻から勝てる気がしません
、はい、そうですね、
ですが、はい、皆さんはトーロボくんという AI はご存知でしょうか、
うん、
AI が東大に合格するという目標を掲げて、うん、国立情報学研究所を中心としたプロジェクトが開発した AI でして、うん、去年まで挑戦を続けていました、
はい、まあ、ちなみに去年のセンター試験の模試ではですね、5教科で偏差値 57.1 という高成績をマークして受験科目を絞ればマーチレベルの大学に、まあ、合格できる学力というのを証明しました。
負けた。
まあ、最終的には東大合格には届かなかったんですけれども、受験生としては優秀な部類に入るわけですね。
なるほど、
うん、
トーロボくんは教科書などから与えられた膨大な情報を学習して、うん、言語や数式を処理して回答する AI です、
はい、
最も得意なのが純粋な知識量を問われる世界史で、
うん、
意外だったんですけど物理でも使用すべき法則まで判断して高い偏差値を記録したんだそうです、
はい、まあ、ところがトーロボくんがつまずいたのは英語だったんですね。まあ、人間が常識として自然に判断する会話の流れというのを理解できなくて、英会話の穴埋め問題ではですね、脈絡のない回答を選んでしまったんですね。
なるほど。
答案の傾向を見てもいろんな思考が必要なレベルには対応しきれていないようですね。なので文章の意味を読み解く思考力が課題ということでしょうね。
なるほど、
うん、
さあ最後は記者です。
はい、
日本経済新聞電子版の企業ページにはですね、うん、記者の目だとか業績ニュースといったような項目が並んでいるんですが、
はい、
その中に決算情報を伝える決算サマリーベータという項目があります、
はい、
実はここの記事は 全て AI が書いてるんですね、
うん。まあ、決算サマリーというのは企業が決算情報を発表するいわゆる決算短信の、まあ、書面からですね、必要な情報を自動で抽出してわずか数分で決算の要約を作成できるというものなんですね。
うん、
決算サマリーと記者の記事というのを、まあ、読み比べてみると、 AI は15時の情報開示に対して記事のアップも15時で、まあ、1分以内に記事を書き上げているということなんですよね。処理能力の高さは圧倒的ですよね。
あのいつもですね、うん、この週刊日経トレンディの構成台本を収録前夜ギリギリまで待っていただいている私としてはすでに油汗が出るような思いがしますが、読者によってはね、まあ、その最低限の情報だけでもいいからとにかくすぐに知りたいといったニーズもあるでしょうから、うん、処理スピードといった点では記者を上回っているとも言えますね。
そうですね。ただやはり文章の読みやすさだとか業界全体の取材を通した補足情報といったようなね、まあ、付加価値を考えれば人間の記者にやはり軍配が上がりますね。
そうでしょうね。
はい。
それから事故や火災などの情報収集に特化した AI があります、
はい。
テレビ局などの報道機関に導入されているサービス、スペクティというものです、
はい。
このスペクティは SNS を24時間巡回してテキストや画像を解析、ニュース性の高そうな投稿を抽出して場所なども補足した情報を画面に表示します、
はい。
まあ、速報性に加えて誤報は 1,2 ヶ月に一度程度と正確性もなかなか高いんだそうです、
はい。
まあ、情報収集能力に関しては人間を超えたと言えそうですね、
はい。こういった、ね、情報収集能力に加えて原稿執筆能力が高い水準で実現すれば事実を伝えるような短い記事というのは、まあ、AI が担えるようになりますよね。そうなると速報性が飛躍的に高まって一刻も早く正確な情報が求められる災害時といったようなね、そういった場合は AI 記者が活躍することもありそうですね。
ということで AI vs 人間10番勝負の中からいくつかご紹介しましたけれども、はい。まあ、他にも翻訳、小説、広告、ファッションといったように思わず気になる対決がラインナップされています、
うん。
まあ、他の記事全体も含めてぜひお読みいただきたいです、
はい。
まあ、ぜひ日経トレンディデジタル版でご覧いただければと思います、
はい。
週刊日経トレンディ今週は検証 AI これから起きることと題してお届けしました。
モリモリーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は森森さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、タカラトミーアーツさんの究極の TKG です、
は
い。
ああ、
卵かけご飯
ね、
はい。
ちょっくら話題になってますね。その究極の TKG っていうところまでは知っているんですけれども、はい、その具体的にどの辺が究極なのかをちょっと教えていただけますか。
はい、端的に言っちゃうと、うん、白身の部分を泡立てて、うんうん、メレンゲのふわふわ状にできるというものです。
そこはなんていうんですか、好みの分かれそうなところではありますが。
そうなんですけど、
はい。ただ当然ふわふわになるということですよね。
そうです、そうです。で、黄身の部分と白身の部分を機械の中で自動で分けてくれて、
うん、
黄身はあのプルッと、うんうん、トロッとした状態、
はいはいはい、そのまんま。
白身の方がふわっとじゅわっとした感じなんで、
も
う2つの食感を楽しめると。
なるほど。まあね、タカラトミーアーツと言いますと、はい、やたらそういうのをこうリリースしているという印象がありますけれども、
は
い、
昔だとあの納豆を
ありました ね、
絶妙な具合に
回すかき混ぜるっていうね、
はい。
あとまあビールだとか、ね、なんだとかっていろいろ出してますけれど、はいはい、まあついに卵かけご飯まで来ちゃいましたか。
そうですね。でもそのキャッチが意味不明でですね、
うんうん、
卵かけご飯もクラウド化の時代へと。
全然意味わからないです全然意味わからないです。何がどこがクラウドなんですか。
いわゆる皆さんが今想像したクラウドではないです。
あ、雲。
雲、
雲のようにふわふわできる。バカだから好き好き好き、
ね、
もうそのコピーだけで10点差し上げたいぐらいの。
ご飯3杯ぐらい
けどね。あ、それいいですね。ただまあそのふわふわのメレンゲ状の白身、うん、トロトロの、はい、うん、 黄身の部分で美味しい卵かけご飯が作れます、はい、以上ですよね。
そうなんですけどね、うん、そうでもこれやっぱりねビジュアルが素晴らしい。完成した後、
ご飯にかけた後、はいはいはい、
のですね、ご飯の上に泡がふわふわが乗って真ん中に綺麗な黄身が乗ると、ね、でそこにトッピングしてもいいわけですよ。例えばしらす乗っけたりネギ乗っけたり、
まあね、
インスタ映えですね、いわゆるね。
あここでも来たインスタ映え、
そういうのもあるのか。
なるほど、
それも大いにあると思います。
でもお高いんでしょ。
まあ、ただねやっぱ玩具なんでね、うん、税別3,500円
ぐらい。そんなに安いんですか。
でこれ一応電動なんですよ、もちろんあの泡立て器、
は
い、
電池を入れて、うん、自動で泡立ててくれるってことですよ ね、
僕ね予想してたのは6980円だったんですけど、うん、強烈ですね。
いいですよ。うん、ちょっとなんかプレゼントとかにもらう分にはテンション上がる。確かに嬉しいかもしれない。
そうですね、あの、うん、いただくとすっごい嬉しいし、あのとっても感謝の気持ちもありますけど、はい、自分で買うとなると、あの僕白身がクラウド状にならない方が、
はい、あプルッと、
でも食べたことないでしょ。クラウド状になった白身を、
ね、そうですよね。
だからそれを食べてみないと分かるんですよね。
確かに
私もだから食べてみたいなと思う
ですよね。食わず嫌いはいけませんよね、
う
ん、
そうそうそうそう。
ということで、モリモリズスコアに参りましょう。このタカラトミーアーツ究極の TKG ホニャララ10点満点でお願いします。
朝活にいいね8点。
おなんかまたちょっといい感じの点数つけましたね。
朝の活動ではなく、うん、朝の活力にいいねということで
美しい。
たまにはね。
僕白身はクラウドっていうかなと思ってた。
確かにそれいいかもしれないけど、ね、
ということでモリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはふわふわの新食感で作ることができる究極の TKG でした。モリモリさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで今回はエンディングに用意された時間がとても短いんですが、はい、渡辺発行に何かおっしゃりたいことありますか。
はい、もういよいよですねトレンドエキスポが開催されますので。
あそうですね、はい、今週ですね。
はい、今週です。ぜひ皆さん来ていただきたいと思います。
はい、お越しください、はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。